2021年3月21日、主日礼拝を始めます。では聖書をお読みいたします。マタイによる福音書、20章20節から28節、新約聖書39ページです。その時、ゼベダイの息子たちの母が、その二人の息子と一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが、何が望みかと言われると彼女は言った。王座にお付きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うとイエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いてこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。説教真の支配者と題してお伝えいたします。イエス様の弟子たちの中でも特別な地位にあった弟子が3人いたんですね。イエス様から教会の鍵を授けられたペトロと、ゼベダイの子ヤコブとヨハン、この三人なんですけれども、何か重要な秘密が明かされるときには常にこの三人がイエス様に付き添っていました。それで本日はその中の二人、ヤコブとヨハネのお母さんがですね、息子たちのために、まあ、息子も一緒なんですけども、息子たちのためにイエス様に何かを願い出ています。なぜ本人ではなく母親が登場するのか、でそれはもう少し後にお伝えすることにしたいと思います。でまずはですね、母親が代わりに願い出たヤコブとヨハネの願いとはこれは何なんでしょうか。その願いには2つの要素があるんですね。まずはいつその願いを叶えてほしいのか、時間、時期についてであります。それはイエス様が王座にお付きになるとき、新しいイスラエルが建てられる世の終わりのときだと。そのときは間もなく訪れるだろうと。これからエルサレムに入って間もなく訪れるだろうという、まあ、弟子たちは そのように踏んでいたようであります。そう考えること自体は、まあ、そんなに間違いではないわけですね。ただ問題はその中身なんですけども、願いの中身とはイエス様に次ぐ高い地位につきたいというもの。まあ、日本の昔でも右大臣とか左大臣という言葉がありましたけども、いわゆる副官の地位なんですね。右と左というのはですね、とてもこれ大胆なお願いなんですね。でどちらが右でどちらが左なのかはここでは重要ではないんです。どちらにしてもイエス様に次ぐ地位につきたいなどと、とんでもなく大それた願いなのです。でそうなるとですね、まあ、そこである弟子のことを忘れてはいませんかってなるんですね。ヤコブとヨハネ、この二人と並んで いや、この2人よりももっとイエス様に近い地位にある有名な弟子といえば、まあ、ご存知ペテロなんですね。教会の鍵を授かったあのペテロを差し置いて、ヤコブとヨハネはイエス様の副官の地位に就かせてほしいと思っていたのです。ただですね、そんな願いを直接本人たちが申し出ようものなら、ペトロに喧嘩を売るような、まあ、ことになるわけなんですね。それはさすがにまずいだろうと、この二人のお母さんが代わって願い出た。おかんを間に立てるというのはそういうことなんですね。角が立たないようにというのがあるわけですね。で、ヤコブとヨハネのお母さんというのはサロメという名前なんですけど、もしかしたらイエス様のおばにあたる人だったかもしれないんですね。それは確定はできないんですけど、イエス様のおばがこのヤコブとヨハネのお母さん、つまりヤコブとヨハネというのはイエス様のいとこだったかもしれない。親戚のおばさんの願いなら聞き入れてもらえるかもしれないな、いや聞き入れてもらって当然かもしれない、そういう期待もあったようであります。そんな願い事を聞かされたイエス様は、もちろんご自分が王座につこうとしていることは否定なさいません。本当にイエス様は王様、まことのイスラエルの王なるお方ですから、それは否定なさらないんですね。で、問題はヤコブとヨハネの願い事がいかに軽はずみなものだったか、そのことを指摘なされるのです。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。この杯って出てくるんですね。今日の私たちであれば、大方主がおっしゃったところの飲もうとしている杯が何を指しているのか、その中身をよく知っているはずなんです。主が飲まれる杯とはもちろん十字架であります。十字架の苦難のことを杯というんですね。その杯を私と共に飲む覚悟があるのかと、主はあえてぼかした表現でヤコブとヨハネに問われているのです。で、問われたヤコブとヨハネはどうかというと、できますと安易に即答してるんですね。全然考えていないんですよ。できます、おかしいですね。これは主が問うておられることを本当によく理解できる人なら即答なんてできないはずであります。できないですね。十字架ですよ。間違ってでもはいできますなどと軽々しく答えられるものではありません。おそらくこの二人が考えていた杯とはどう見ても十字架ではなく、もっとはるかに軽いものだったでしょう。せいぜいイエス様が王様になるためにちょっとばかし苦労するだろうな、ちょっとばかしっていう程度なんでしょうね。イエス様の副官になりたいのなら自分たちもちょっとばかし苦労するだろうと、その程度にしか考えていなかったことが彼らの言葉にはよく表されているのです。そしてこの後の出来事の方がもっと重要になってくるんですね。他の十人はヤコブとヨハネの願い事を聞いて腹を立てたと書かれているんですね。腹を立てた理由というのは、まあ大方察しがつくと思うんですけど、おそらく抜け駆けをされたからなんですね。自分たちを差し置いてこっそり二人だけで願い出た。そのことで弟子たちの関係がギクシャクしたのであります。今ここに集まっている私たちと比べるとですね、この弟子たちはやっぱりもっと若くて男性が多かった。出世欲、野心がもうムンムンなんですね。イエス様に付き従うことで将来偉くなりたいって思う まあ、青年というか中年もいたかもしれないですけど、そういう男性たちが集まってたわけですね。それでこのヤコブとヨハネが抜け駆けしちゃったもんだから、関係がギクシャクしてきた。このような弟子たちのありさまは、師匠であるイエス様にとってどのように映ったのか。それは異邦人の間でなされることと同じだ。つまり支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている、そんな様子です。常に上から下、上から下へと圧力がかけられる。暴力的な支配服従関係を見て取ることができると、そういうわけであります。簡単に申しますと、時代劇にもよく出てくるような悪代官や悪徳商人とかわいそうな農民たちとの関係に似たものがあるんですね。ヤコブとヨハネが高い地位を願い出ることも、それを知った他の弟子たちが抜け駆けだと腹を立てることも、この世の上下関係と変わりがないではないか。本来ならお叱りを受けるところであります。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。主はこの世のありさまを批判的に捉えつつも、まず改めるべきなのは教会という共同体における関係性だと。外のことじゃなく内側のことをまず改めるべきだ、そうおっしゃっているのです。この世の在り方を批判する前に、まず自分たちが変わらなければならないと、そのように教えられるのです。それにしてもですね、こうイエス様は懐が深いと申しますか、やっぱり器の大きさが違うと感じさせられるんですね。これよくよく聖書を丁寧に読んでいきますとですね、弟子たちの偉くなりたい、上に立ちたいという出世欲を否定はなさらないのです。偉くなりたいのも上等だ、上に立ちたいのも上等だ、だったらこうありなさいと、むしろ弟子たちの野心を受け止めた上で、その野心を正しい方向へと向けさせてくださるのです。偉くなりたいのなら皆に仕えるものに、一番上になりたいのなら皆のしもべになれと、世間とは全く逆の方向へと弟子たちの野心を向けられる。これが天の国における新しい人間関係、新しい社会の在り方だと主は教えてくださいます。最近の子育て法ではですね、子供に対してあれしてはいけない、これしてはいけないと否定系の言葉を使うのは良くないと教えられているようなんですね。そういう否定系ではなくて、ああした方がいいよ、こうした方がいいよと子供に理想を示してあげるそうなんですね。ダメダメと否定するのではなく、こうした方がいいよと、より良い方向へと導いてあげる。そうした方が子供がより良い、よく成長するのだと言われています。その点イエス様はさすが神の子だと思わされるんですね。もうとっくに2000年前にそういうことを実践なさっているわけですね。偉くなろうとすること自体は問題視なさらないんです。もっと大切なことは、偉いという言葉の定義や認識を世間のものとは逆転させることであります。本当に偉い人とは皆に仕えるもの、しもべになろうとするものだと、そう教えられるのです。ただですね、そこで説明を終えてしまうとある種の危険があるんです。皆に仕えるもの、しもべとは、その言葉だけだとどういう存在なのかが結構曖昧です。抽象的なんですね。例えばですね、 世の中には人の世話が好きなようでいて、実は自分がちやほやされたいだけの人が珍しくありません。思い浮かべていただけると、そういう人って結構いるんじゃないかと思うんですね。多くの人に仕えることで人気や信頼を勝ち取ることもできる。そうやって人々の心を掴んでおいて、今度は逆に自分を信頼している人々を操ってやろうと、そういうタイプの人が一定数いることも事実なんですね。そういう意味においては、皆に仕えようとすること自体に危険がはらんでいると言えるでしょう。だからこそ主が皆に仕えるしもべの模範としてご自分を示されたことは大変重要だと思うのです。それこそ十字架のキリストであります。皆に仕えるしもべというのは十字架のキリストが模範になるんだ。仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにと。こんな模範を示されるとどうなるでしょうか。どんな立派な弟子でも師匠であるキリストを超えることはできない。超えることができないということは、主が捧げる命をいただくことしかできないんですね。何か自分が人に成し得る存在だろうと思っていたら、実はキリストからいただくだけのものでしかないんだ。その事実も同時に受け止めることになるのです。つまり、誰もキリストより偉くなることなんかできない。できないにもかかわらず、なおキリストのようになりなさいと自分の野心を燃やすように促されているのであります。野心燃やしていいんです。でも、燃えるような野心があるのなら、キリストのようになりなさい。なかなかこの面白いんですね、やっぱりイエス様のことは。野心持って構わないって、普通あんまり教会でそういうふうには教えないはずなんですね。むしろそんなものは捨ててしまい。そうじゃないんですね。野心は持って構わない、ただ野心があるのならキリストを目指しなさいと言われています。キリストの命をいただき続け、キリストを決して超えられないものとして、それでもキリストを目指せと、私たちは背中を押されているのです。弟子たちに裏切られ、見捨てられ、人々からも見捨てられ、すべての人の罪のためにご自分の命を捧げたキリストに少しでも近づきたい、そういう野心なら大いに持って構わないのだ。どのクリスチャンもそのような野心を持っているわけではありませんが、時代劇の悪代官とかわいそうな農民のような、そんな上下関係の世の中ではなく、天の国に近づくためには、主が教えてくださるところの偉くなりたいという思いは大いに必要だと気づかされます。世の人々の上下関係が問題だとそう批判する前に、教会、クリスチャンの人間関係がどうなのかと吟味する必要があるでしょう。信仰者が正しい野心を持ってキリストのように仕えるものとされていく、その先に天の国の平和があるのです。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは不完全な、また自分だけが偉くなりたいと思っている弟子たちを集めて、それを使徒として整え、成長させて世に送り出し、2000年の後に私たちをもこうして集めてくださいました。人間の中にはどうしても人の上に立ちたいという思いがある。また下だと思う人を見下してしまい、 下だと思う人々を利用したいという私たちの中に悪があることも覚えます。あなたの御子は私たちに野心そのものを捨てろとおっしゃったのではなく、野心があるのなら使えるものになれと、十字架のキリストを仰ぎ見つつ、そのようなキリストになろうと野心を抱け、大志を抱けと言ってくださいます。主よ、どうか強い者が弱い者を虐げ、上の者が下の者を当たり前のように支配する、そのような社会ではなく、偉い者こそが下の者に仕えるような天の国の実現をどうか私たち一人一人の生き方を通してますます近づけさせてくださいますよ。このお祈りを救い主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
can be. You raise me up.